任せるという怠慢に陥っていないか。すぐ権限の異常だ。社長が何かやろうとすぐワンマンはいけないんだ。で、権限を異常して、それでね、役員の、それから管理職の能力を思いさま伸ばしなさい。ああ、そうですか。じゃあ社長よりも管理職や重役の方がはるかに能力が上なんですね。で、こう来るでしょ。私はそう言いたくなるの。お前みたいな社長っていうのはボンクラでなくちゃね、社長になれねえんだから、ボンクラ社長は引っ込んでろと。それも優秀な人材がいるんだから、そいつにやらせろと。これでしょ。これほど社長を侮辱した言葉がありますか。これが任せろという言葉ですよ。しかし、これはね、真正面から取り組んだんでね、実はそこには別の意味がある。何かあったらね、事業の経営知らないから。任せろというのは、また後で説明しますが、これ違うんです。事業の経営じゃないんです。それがわからない。事業の経営を全然わからない連中は経営を論じてるからそういうことが起こる。だから、権限員の異常を任せる。というのは、これはですね、社長の怠慢以外何者でもないということ。これを知っていただきたい。大阪のゼミでね、初めて私のゼミに出たある会社の社長、話が終わると早速私のとこに来ましてね、それで私にね、ぜひうちの話を聞いていただきたい。で、その会社はある機械を作ってる。で、高度成長の時は流々として発展していたけれども、オイルショックが来て一転、世の中自体が低成長に変わってしまって、それで自分の会社もどうしても思うように伸びない。それで社長はあらゆる手を打ったけれども、さっぱり効果がないんです。それでもう万策尽きて、もうこれは自分の力だけではダメだ。だからこれ専門家の意見を聞く必要があるというので、あるコンサルタントを呼んでその意見を聞いた。コンサルタントは何と言ったか。社長、それはね、社長の話を聞くと社長は何でもかんでも一人でやろうとしてる。これがいけないんだ。もっと権限を異常して、そしてね、それぞれの人たちの能力を思い切って伸ばしてやりなさい。製造は製造部長に任せなさい。販売は営業部長に任せなさい。人事は総部長に任せなさい。で、資金の方は経理部長に任せなさい。で、そういう人たちの自由な発想を阻害しないように、社長はなるべく部長会に出席しないように。こういうんです。そして社長はそれを聞いてね、そうか、自分の誤りはそこにあったのか。自分で何もかにもやろうとして、それは間違いだ。やっぱり自分一人だけの考え方ではダメだ。やっぱり部長たちの意見を今まで聞かなかったことは確かに言われた通りだ。そこがまずかったんだな。で、反省をして、そしてそのコンサルタントの勧告通りに部長に権限を委譲して、社長はじっとしておりました。そしてね、4人の部長に任せて2年間、その2年間に会社の業績は急転直下。あっという間に赤字に転落してしまいました。もうこうしたらね、任せるとか任せないとか、ワンマンであるとかねえとか、そんな問題じゃないでしょう。このままだったら会社は潰れるんで。社長は思った気の狂わんばかりの悩み、苦悩、それを抱いて私のゼミに出てきたわけです。先生の話を聞いて私は目が覚めました。それについては一応一ついろいろね、相談に乗ってもらいたい。そういうご依頼だったんです。そんなこと言ったって私は日程が詰まってる。それで7月までですね、待っていただいて7月に参りました。したらその時になったらね、社長なんて言ったらね、先生、私はワンマン経営に徹したところはだいぶ内部の空気は違ってきました。まだ赤字だけれどもね、もう空気は違ってきた。こう言いました。そしてですね、経営計画を道具として事業の立て直しを図る。それから徹底的なお客さんの周りをやってもらうということをやったんですがね。そしてね、7月、8月、9月、10月、行くたんびに会社は良くなってる。それで社長、この時点で社長はね、一からの勧告でいいと思った数字してください。納得がいかないな、絶対実施しちゃいけませんよ。それやった。で、良くなってきた。で、11月にね、フィジー島で経営計画の合宿ゼミがあったの。その時その社長も出ましたけどね、一緒に出て、それで最後の詰めをやるんだってね、そこでやってましたよね。同室の社長さんの話を聞くと何て言ったかだね。先生、あの社長さんいつ寝るんでしょうか。わからないし、同室2人で入ってるでしょ。そうするとね、12時になってもまだ机にしがみついてる。まあ、それまで2人でいろんな話をするんですけどね、それからちょっと失礼って、ね、始めるんです。でね、こっちはだからね、お先にというんで寝るわけです。で、朝目が覚めてみるとね、もうその社長は起きてね、それで経営計画ちょっと特訓で、いつ寝るんでしょう。こういうことを私もおっしゃいましたよ。そういうんですよね。それが社長ってもんですね。1月には月次決算で黒字になるということを見通しはっきりついた。社長は非常に喜ばれておりました。たった半年で黒字ですね。その見通しがついた。で、 もうね、経営計画の発表会にワンマンショーだから社長以外のものは発言をさせてはいけないというのが私の考え方なんだ。ところがね、労働組合の委員長がどうしても一言喋らせてくれて、ね、で先生に言われてるんでね、もうそれでそういう話するわけにいかないったって聞かない、引き下がらないんです。一言でいいから話して、粘って粘ってもうどうにもならないですね。そしてその経営計画のですね、発表会の途中、私も出席させていただきました。そして社長の経営計画の、ね、方針書の説明のその後に指名を受けて壇上に立ち上がったその労働組合の委員長ですよ。何と言いましたか。労働組合としては、ただいま社長が打ち出した方針に全面的に協力することを誓うっていうんです。労働組合がそういうふうになるんです。そしてね、壇を降りて、そして社長の机のところに行ってね、社長に握手を求めました。労働組合だってこういうふうに変わるんです。だから私は労働組合が不協力だっていうのは誰が悪いんではない、全部社長が悪いんだと私はこう思っております。またそうです。だからワンマンでなきゃダメなんで、ここで考えていただきたい。その下に囲みにありますが、社員に任せるのは決定でなくて実施であるという、マネジメントの今の計画と称する思想には決定というものが全然抜けちゃってるんです。それでね、実施の方だけな、つまり社内の日常の繰り返し仕事のやり方に焦点を合わせているのはマネジメントでございます。だからそれは任せるのは当たり前だよ、ね、社長の役割というのは決定でございます。これは絶対に任せようったって任せられるもんではないんです。で、この決定によって会社の運命が決まる。そしてこの決定を